私が語り与えた言葉をあなた方は失ってはなりません。その言葉に常に戻り、その言葉に立ち、その言葉を行っていきなさい。時が来た時にその言葉の成就の展開を見るとおっしゃらされます。
この開拓当初からこの聖書の御言葉を通し、また吟味された預言のこの神の言葉を通して、この教会の働きというのは大きく進んできているとしか言えます。またさらにこの21世紀、この教会のこの群れに与えられた神の言葉というのは大きく進展し発展していくとしか言えます。
成就したことがあり、またまだ成就していないことがあるとおっしゃらされます。あなたはその成就のこの動きをその中で見、さらに大きく私の技が展開していくのを見るであろう。
この数えきれないほどのこの神の言葉をもって群れ全体が祝福され、さらに神の御働きが進む中で、この一人一人がそれぞれ御体の一機関としてのこの御言葉の確認をとって信仰の歩みをなしていきなさいとしか言われます。
あなたは私に信頼し、私の言葉に信頼し、忠実に歩んでいきなさい。私は忠実さを喜び、また私の言葉の成就の働きをあなたと通して表していこう。
特にこの祈りの土台を持って主に聞くという事柄が、さらにこれから神の御働きにつくにあたって重要になるとおっしゃいます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。
予言の言葉をありがとうございます。セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。聖書を開いていただきたいというふうに思います。第一列王記の19章2節をお読みいたします。どうぞ聖書のない方は聞いていてください。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、先週の月曜日にですね、心ゴスペルのコンサートが開かれたんですね。その映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
God is love, 次回はですね、8月の15日、またこの場所で、心ゴスペル行いますので、ぜひまた皆さんお越しいただければと思います。本日は今日もどうもありがとうございました。
心ゴスペルの目的は2つありましてですね、一つはプレ伝道ですね、伝道の前の伝道、ゴスペルを通して主に触れていただくという、これは一つ。それとともにですね、今起こり始めているリバイバルのその土台がその賛美にあるということを言われているんですね。ですからその賛美を通してさらにリバイバルの働きがさらに大きく、そして、発展していくようにですね、臨在が強くなってきたならば、賛美の中で癒しが起こったり、人が倒れちゃったり、あるいは救いとかそういうことも起こってきますのでですね、特別な事柄がこの賛美の中にあるというふうに感じます。それとともにですね、皆さんも祈ってくださったりなんかしてレベルも上がってきたんですね。そしたら面白いことが起こりましてですね、何が起こったのかというと、ノアちゃんが人気になっちゃってですね、あの歌が流行ってるみたいですね。そしたらね、ノアっていうね、レスリングのなんか教会があるみたいで、そのノアっていう教会の、あれなんて言うんですかね、リングの上で試合の前に歌ってほしいと。それから何件か、ノアちゃんに賛美しに来てほしいというふうにこう要請があるんですね。そして、お父さんお母さんトゥルバインって言うんですが、トゥルバインは補助で来てほしいと。ちょっと逆転が起こってるみたいですね。非常に興味深いことですけども、ともあれ神様がですね、大きくその働きと技をね進めてきてる。アンケートの中でも、もうプロ的であるっていうようなアンケートもありましてですね、大きく動いております。それとともにですね、白馬キャンプの案内がありますので、それを見ていただきたい。
すべて ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
はい、私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるようにまた解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に働いています。
今回の土砂災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
白馬のキャンプがですね、7月23日がプレキャンプで、24日から、まあ、プレキャンプから皆さん来ることができますが、26日まで本キャンプという形で行われます。でこのキャンプには3つのポイントがあってですね、1つは、交わりですね、交わりと遊んだりなんかするということ。もう一つはですね、今起こり始めているリバイバルの器となる、土台となる、これが一つ。もう一つはですね、黙示録の時代が近づいてきているので、その時代において神の栄光を打ち立てるというね、この三つのポイントがあります。それでですね、このキャンプに来ながらちょっと思うんですね、主の手があるっていうことを感じるんですね。でまさに主が働いて導いておられるってことを感じるんですね。でいろんな点で主の手があるんですけども、今日は3つだけ言うんですけど、一つはですね、このキャンプっていうのは青年のヤングキャンプっていう若い牧師たちがやってたんですね、キャンプをね。そしてある夏のキャンプの時に我々に行ってきたんですね。場所は取れませんと、どこをやっても抑えられていて全くありませんと、なんとかしてくださいってこっちにね丸投げしてきたんですね。そしてね、祈りの中で示されたところがあったのでここに行ったんですね。でこの時にですね、主の特別な手を見るんですね。それは何かっていうと、全てのキャンプ場は取れないわけでしょですね。ところが与えられたキャンプ場はですね、北アルプスの山の中腹にあるですね、最も美しい季節景色のところ、ね、つまりどういうことかっていうと、最悪もない、ね、状況の中で最善以上のことが与えられた。ここにね、主の特別な手っていうのを感じるんですね。そして、ちょっとホテルを見た人はお分かりになると思います。赤い屋根でね、10階建てでしょ。私は今までいろんなクリスチャンキャンプに行きましたけどもね、これだけ施設のしっかりしてるキャンプは見たことない。で施設のしっかりしてない何もなかったにもかかわらず、神様が与えたのはですね、私の体験した限り、50年ぐらいクリスチャンやってますけど、最も施設のいうところでしょ。そこに主の手を見ますよね。それとともにですね、ご飯が違う。またどのキャンプと比べてもね、最も素晴らしい、まあ、夢野さんがですね、夢の話ですけど、カニを山ほど自分のお皿の上に乗せて食べていたっていうのはね、懐かしい思いですよね。そのカニなんて出たことがない。そうするとですね、全く私たちに道が開かれなかったのに、主によってですね、最高が開かれたんですね。で、その時にですね、見るんです。主の手、普通のことが起こってるんじゃない、主の手がこのキャンプにあります。それとともにですね、面白いなと思うんですね、 TLEA にはいろんな賛美チームがね出てきて、非常に実力があるなと私は思ってるんですね。その時にそれが白馬がポイントによって立て上げられてきたんですが、賛美隊を立てるって言葉が与えられてからね。でその時にね感じるんですね、我々は本当に賛美が下手なグループだった。海外選挙をやってる時に人々がですね書いていくんですね、目の前にですね。でまさにっていう感じだったんですよ。ところが言葉を与えて、神様はね賛美の賛美隊を立てるって言葉を与えて、そしてね白馬を中心にね一気に伸び始めた。具体的にねその伸び方はね普通ではないと私は思ってます。こんな伸び方は普通しない。でそこにね主の手を感じるんですね。それとともにですね映像の事柄をね主が語っていて、いろんな形で映像が持ち上げる。まああの前田さんの映像も素晴らしい映像でしたよね。いろんなところで、アクセスされてますけどもですね、もう一つの目標はですね、ハリウッドからアニメを26世紀のアニメを出すって、そういうビジョンがあって、それは白馬を中心にね祈りつつ多様な人がいくんですね、そういうことを聞いたらね明日来いみたいなね、そんな白馬あのハリウッドからそんなの出せるわけないだろうっていうかもしれませんけども、ハリウッドに道が開かれちゃって、いろんな協力者が今与えられ始めてるんですね。具体的な動きになりつつあります。それとともにですね白馬、ハリウッドに、ハリウッドの映画にですね神の働きを入れるというそのようなミッションがあるんですね。で強力なミッションでね、映画祭やなんかやってテレビ中継されるほどのその強力なミッションで、ハリウッドの映画の中に福音を入れていくっていう動きが起こってるんですが、それはですねなんと我々がですね日本代表なんです。でその時にですね、あ特別な手がここに働いてるぞということを感じるんですね。それとともにですね、私あの山小屋の灯火って歌が大好きなんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りてっていう歌です。一人聞くせせらぎはふもとの小道よってね、あれね小学校の時から、ね、毎日何度も何度も繰り返して歌いながらね、ああここに行きたいな、ここに行けたらどんなにいいだろう、そういって思ってましたね。まあでも行けないだろうなと。でもですね白馬のところの歌なんですね。まさに今キャンプをやってるところの歌で、皆さんには何の関係もありませんが、私はねそこにね主の特別な手を感じるんです。でこのキャンプの特徴は、ね、主の特別な手があるということ。じゃあこの主の特別な手があるっていうことは何を意味するかっていうとね、皆さんにも主がいろいろな形で触れてくださる、御心が大きいということをね覚えておいていただきたいと思います。でどなたでも参加できますのでね、ぜひ皆さん参加していただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今日は癒しのパート2です。聖書を見ますと、旧約時代から神様の癒しはありました。新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから 十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく一般的なことなのです。では祈れば全ての病が治るのでしょうか。主は全ての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。 1. 祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。その時は悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。 2. 私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを御心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。癒しはですね、神様のこの恵みの一つです。そして今日曜日の夜の集会でね、癒しの宿題を出していて、1週間5人祈るように言ってるんです、ね、そしたら多くの人がね、宿題やってきて、この間聞いたらほとんどの人がね、5人祈りましたって言って手を挙げてたんですね。それで私聞いたんですね、じゃあ何が癒されたか明かしてくださいって、癒された人、手を挙げてくださいって、誰も手を挙げない、一人も手を挙げない、ひどいもんだなと思いましたね。だって癒しを祈りしたらですね、癒しが起こってないわけないんです。必ず起こるんです、具体的にね。そしたら昨日町田の政界に行ってですね、一人の嘘つきを見つけました。ゆみのさん、なんかゆみのさんの教会で何がんですか、甲状腺がんの方いらっしゃってね、手術を受けるっていうことで、みんな教会の人で祈ったそうですね。甲状腺のがんのためにね、手術を上げた時にもうがんがないように、だね、がんがなくなってた。感謝したいと、こういうふうに思います。でもがんがなくなったっていうのは、イボがなくなったとかその程度のことじゃないから、やっぱりね、これはすごいことだと思いますよね。で、それとともにね、脱腸だったっけ、なんか癒されたんでしょ、腸閉塞の人が治んないでいて、で癒されたっていうことが、ね、起こりました。で、癒しの働きっていうのは2つの方向で神様は働いてくださいます。どう働いてくださるのかっていうとですね、私たちが癒されることによって主の祝福を受ける、あるいは皆さんが癒されることによって主の祝福を受ける、主の祝福の一つ。それからもう一つはですね、癒されることを通して神様が生きておられるっていうことをね、一人々がね、知るようになる。だから伝道に大きく関わってくる。で、技が起こって祝福が表されるんだけど、それを通してね、神様が生きておられる、我々を愛してるっていうことをね、知るようになって、そして救いに至ると、この二つのポイントです。リバイバルの働きの時には、癒しの働きはね、非常に大きく関わるというふうに思っておいてください。それでですね、日曜日の夜に聞いたんですね、癒しが起こった人って言ったらね、誰も起こらない、そういう感じだったんですね。でその次の週ね、中部かなんか行ったんですね。で、中部に行って夜の集会を行ったんですけど、その時に非常に強い癒しの力が来ました。そしてですね、まあ何人か祈ったんですね。そしてね、ホテルに帰ったんですが、その時にですね、癒されたっていう人は一人もいませんでした。私に言いに来た人はね。でもね、私分かったんですね。あ、癒しが起こってるって。それでね、神様を賛美することにしました。癒しが起こっていることを感謝します。そしてね、祈ったんですね。しかしね、癒しが起こったって、その実際的な証拠を持ってこないと確認できないと。だから癒しは確かに起こっているはずだから、確認させるように、その 実例をね、こちらに知らせてください。と私ね、祈ったんですよね。そしてね、これは、夜 の集会のことを蒼天で祈ったから朝祈ったんですね。そしてその日の午後の集会を行ったんですね。そして午後の集会が終わって夜の集会に向かう自動車の中でですね、後ろの人が言い始めたんですね。私は前夜の集会のことで祈ったんですが、その当日の昼の集会の人が言い始めたんですね。目が見えるって。何か、乱視と白内障でね、左目かなんか見えないのが見えるって、癒されたって言い始めたんですね。こういう言い方初めてですね。そしたらね、面白いことを言い始めてね、あれどんどん目が見えるようになってくると、右目よりもどんどん見えるようになって、こんなこと初めて、こんなこと体験したことないって言うんですよ。でその時ね、師匠を褒めたたえました。私はね、癒しの証拠を表してほしいって祈ったんですね。でこういうような形で話が来るっていうのはね、初めてでしたよね。しかしね、それは私が前夜の集会ではなくて、その当日の昼の集会の癒しだったんです、ね、そしたらね、前夜の集会の癒しのことがね、連絡されてきたんですね。それは何かというと、私がメッセージをしているときに目の前に座ってる人がね、途中で帰っちゃったんですね。そしてがっかりして、ああつまずいたのかななんて思ってたんですね。そしたら後になってまたやってきて、それでね、その人に癒しが起こってたんですね。なんか首と肩が悪くて、そしてね、治ったっていうんですね。こんな体験初めてっておっしゃってました。そしてね、教会に来ようと、これから教会に通うということをおっしゃってたんですね。でそれはその前夜の集会ですから、私は前夜の集会で癒しが起こってるっていうことが分かりましたからですね、表してくださいって言ったら、その人の非常に印象的な証しがありまして、あと何人かそういう証しをしてくださったんですね。で皆さんね、癒しは今起こってるんです、起こってるんですね。そしてね、私はね、しまったなと思いました。それは何を思ったのかというと、どうすれば癒しが起こるかって私知ってたんです。それからどうすれば癒しの働きが、より強くなるか、我々においてね、そのことをね、私知ってたんです。だからやらなかったから、本来は癒されるべき人たちが癒されてなかったなということを感じます。それで癒しに関してはですね、ちょっと手術こうしたのでね、歩きにくいんですね。そのうちボンボン歩くようになります。そしたら先ほどですね、衝撃的な人が、ね、拍手しに来たのでですね、それでですね、余計腰がくにゃくにゃになってるんですね。どういう方かっていうと、日本で一番大きな教会の牧師さんで握手に来たので、すいませんとかなんか言ってですね、来たんですよね。それでですね、皆さんは誰でもクリスチャンだったらですね、癒しを祈ることができます。そしてね、癒しを祈るときに、一つ重要なのは何かというと、聖霊のバプテスマを受けるというのは重要です。しかしですね、バプテスマを受けなくても癒しはあり得ると思ってください。しかしバプテスマを受けることによって、より強くその癒しの働きが起こるということなんですね。そしてですね、癒しの働きの特徴は何かというと、祈った方が勝ち、祈らない人には何も起こらない、もう確実に起こりません。それは当たり前でしょう。しかしね、祈ったならば技が起こるんですね、具体的に。そして栄光が表されると。だから宿題でですね、5人祈ってほしいって言って、祈りの結果が出てないって聞いた時にですね、みんな明かしするのめんどくさいんでしょうね。刺されたりなんかしてね、なんか言わないといけないっていうのはめんどくさいんでしょうね。石でも投げてやりたい感じでもね、皆さんね、怒るんです、怒るんです。でこれは特別な恵みではありません。私たちに怒ってくるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、癒しに関して言うならばですね、 すいませんね、ゆったりゆったり。かつてですね、日本で一番大きな教会の牧師さんがこう言われたんですね。何かというと、癒しで考えるならば、アメリカとかね、韓国とかすごいとかは別ですよ。日本で考えるならば、癒しを考えると、我々しか浮かんでこないと、まあ、その当時主の十字架ですからってこうおっしゃったんですね。それでね、確かに我々はより癒しが起こってるんですね。で、前田さんの癒しもあるし、ベニ君の脳障害からの回復もあるでしょ、エシュルンちゃんの自閉症からの解放もあるでしょ。すごい癒しが結構起こってるんですよね。そしていろんな小さな癒しが起こってますよね。じゃあその時に何が原因で起こってきてるのかって言いますとですね、じゃあ回収の人がより優れているのかって言いますとですね、寝ることには優れていると思いますけども、優れているようには思えない。普通と一緒。じゃあ霊の外にかけを、特に特別な霊の外にかけを受けたかっていうと受けてますけど、しかし他の教会でもそれなりの霊の外にかけを各々受けていると、同じ。じゃあ特別に賜物のある人がいるかっていうと、特別に賜物のある人がいたりいなかったり、同じ。全然同じですね。じゃあ何が違ったのかっていうと、宿題を出したのですね。1週間5人祈るように。その結果ですね、他教会との差が出た。他教会は癒しのために1週間ゼロとかね、数人とかそのレベルの時に、こちらは100とか500とか1000とかそのレベル。そうするとね、2つの幻想が働き始めるんですね。下手な鉄砲も数打ち当たるって幻想が1つ。それともう一つはですね、癒しの働きはですね、癒しの祈りをすることを通してね、成長していくんです。具体的に動いていくんですね。で、その成長があるっていうことでよってね、それが表されてきたっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それで癒しを祈るときに一つ原則があるんですね。私この原則をちゃんと取るべきだったなと思いました。それは何かっていうとですね、まあ、癒しを祈ったときにね、皆さん思うと思うんですね。本当に主は聞かれたのかな、癒されてんのかな、癒されてないんじゃないかなと、ね、そういうふうに感じます。つまりね、癒しは起こってないんじゃないか、でそういう思いを持ってですね、私たちは祈ることが多いのですね。それが間違いです。癒しを祈るときには一つの原則を持ってください。それは何かというとね、私を通して主が働いているってはっきりと思って癒しの祈りをしてください。もちろん人には言わないように、傲慢って言われますから。どうしてかというとね、癒しを祈るっていうのは聖書から見る限り主の御心なのです。で、癒しを祈ることによって何が起こるかというとですね、神の愛がね、他の人に広がるんですね。私たちが影響を受けるわけではないのです。これは神の愛の行為なんですね。そうしますとね、御心なのです。で、御心の祈りは皆さんね、答えない。で、私はですね、自分が祈った方と祈られたことがあります。まだねメッセージに入ってないんですけど、もう終わりになっちゃったから終わっちゃいますけどもですね。でね、祈られた時にちょっと不思議だなと思ったことがあるんですね。うちの子供を含めてね、信仰のある人と信仰のない人と、まあ、いろいろ良い人と悪い人といろいろ祈ってもらいましたね。そして、ね、祈ってもらった時に感じたのはね、誰を通しても神の力が流れるんです。もちろんね、癒しが起こるっていうのはある方を通して起こるっていうそのパターンがありますが、そうではなかったとしてもですね、祈られた時に特別なね、主の恵みを感じるのです。どうして主の恵みを感じるのかっていうとですね、それが御心だからです。で、御心の時に何が起こるかっていうとね、神の技が起こるんですね。で、もちろん、癒しの賜物って人は一部ですから、すごいことが起こり続ける人は一部にしても、私たちは一般が祈ったとしてもね、それが起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。私がしまったなと思ったのは何かというと、もっと癒しが起こるべきだった。それを分かってた。もっと奇跡が起こるのを 私は求めるべきだった。それが起こるのを分かってた。そうなのです。で、皆さんね、私たちが祈るならば、その技が起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで最後にですね、小林牧師がですね、テレビに出演するんですね。それで、お暇な方はどうぞ見ていただきたいというふうに思います。何のテレビに出演するかっていうと、たけしの家庭の医学かな、火曜日5月12日かな、火曜日の7時からあるんだそうです。14ね。でどうして出演するのかっていうとね、奥さんが便秘なので、その便秘の治療をやるみたいですね。で何が決め手になったかっていうと、謝礼をくれるっていうのが決め手になったと。そしてね、なんか小林くんの家まで来るんだそうですね。だから小林くんの家の内部が見えるってことでですね、また小林くんも楽しそうに言うんですよね。僕も映ってるとかなんか言ってですね。でなんか具合も良くなったみたいなのね。だからごく暇な人はですね、まあ見ていていただきたいと、こういうふうに思います。それで元に戻りますよね。で癒しに関しては皆さんね、祈った方が勝ちです。そして皆さんね、神はですね、癒しの恵みを私たちに与えようとしているだけではなくてね、多く広げようとしているっていうことですね。癒しの恵みを見ることによって一つ大きな益があります。それは何かっていうとね、他の人が癒されるで神の愛を見れるってことは素晴らしいんですが、それとともに自分に花が入ってくる。例えば私の場合はね、私の妻が治らない鬱だったのが治っちゃった。それから脳障害で生まれた子供が治っちゃった。で今2回目の病気ラッシュなんですが、1回目の病気ラッシュの時に私は癒しを受けてですね、その後25年間病院に行ったことがあった。そして80カ国の国に行けたと。今癒しの途中なので、これが治ったらジャカジャカ行く予定ですよね。具体的にですね、でもすでに予約をしております。それは何かというと、アメリカの大使館の宣教師ビザ持ってるんですね。で宣教師ビザを取りに5月に行かないといけない。そしてミッションスタッフは自分が行かないから過酷なことを私に言ってくるんだ。だってこんなフラフラしてんのにね、こうしろああしろって言ってくるんですね。それはね、アメリカをやるためです。それから東ヨーロッパから招待があります。で今度は12月にコンサートを開くんですね。チェコとポーランドとウクライナと我々が行ってコンサートを開くと。そしてね、いろんな教会を巡るっていうことが起こります。でその予定をですね、榊さんの方でどんどんどんどん進めてくださっております。で私もね、一気になっていってんですね。でもね、体はよたれた、まあ、でもね、主が技を成してくださるということを示さに確認してるんですね。で皆さんね、神様皆さんに祝福の約束を与えてます。それをしっかりと握りつつね、対応なしていっていただきたいというふうに思うんですね。そしてね、リバイバルに関する事柄はいろいろ始まってるんです。そして私たちが動くことによって技が動き始める、栄光が現れ始めるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天皇様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。何か蚊帳の外のような感じで考えている人がいますが、自分からそのちゃんと蚊帳の中に入ってきなさい。そうすることによって大きな変化が起こるとともに、あなたが知らなかった多くのことを悟るであろうと称されます。天皇様、どうぞ豊かに導き、三位御用と宮沢を荒らしてください。何か一生懸命努力してるんですが、それがその人の転職ではありません。それでうまくいかない人がいるんですが、主の御心をしっかりと聞き、御心の方向に行くように、 その時に主の特別な助けと恵みを表され、主の栄光を表されてきます。天の様はどうぞ豊かに導き、社員ご栄光と皆さんを表してください。賜物が非常に強くある方がいらっしゃるんですが、ちょっと自慢しすぎます。自分に栄光を期してしまうので、そこで賜物の働きがよりクリアに動きません。これはちゃんと主に栄光を期しつつなすように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時をしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、どうぞあなたの癒しの力を持って私たちの体に触れ、魂に触れてください。癒しを行い、解放を行ってください。体と精神の癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの宮によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの宮によって命ずお一人一人の稼働精神から病の霊を捨て、イエス・キリストの宮によってお一人一人の稼働精神命ず癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮によってお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。天の様、あなたの恵みをありがとうございます。なんか鼻の奥に変な匂いを感じる人がいて、ちょっと鼻に変調を感じている人がいましたけども、それがなくなり癒されました。感謝して受け取ってください。目がちょっと見えにくい方がいらっしゃいますが、それが癒されました。感謝して受け取ってください。頭痛の方が癒されました。イエス・キリストの御名によってお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。イエス様お名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。はい、それで集会を閉じます。なんか癒しとか、聖霊のバプテスマ祈ってもらいたい方は、前の方に来て、長老がいますのでね、祈ってもらってください。